聖書詩編102編16から19節、ヨハネによる福音書17章1から5節。国々は主の皆を恐れ、地上の王は皆その栄光におののくでしょう。主はまことにシオンを再建し、栄光のうちに権限されます。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。後の世代のためにこのことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造された。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。説教、主イエスの輝き。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。ここには主イエスの祈りが書かれております。父よという呼びかけで、主イエスは父なる神に祈り始められました。そしてこう祈られました。子に栄光を与えてください。シエスは父に何かを求めておられます。シエスほどのお方が祈り求めなければならないものとは何だったのでしょうか。それにしてもシエスはかなり長々と祈っておられます。今日の箇所はシエスの祈りの初めの一部ですけれども、この祈りは今日の箇所から始まって、この17章の終わりまで続いていきます。これほど長いシエスの祈りは聖書では他にありません。シエスの心境を考えますと、祈らずにはいられなかったということかもしれません。ところでこの祈りが始まる前に、シエスは弟子たちを集めて話をなさいました。この福音書では13章の終わりあたりから16章の終わりまでがそのシエスの話です。シエスはご自分が十字架で死ぬことが分かっておられましたので、弟子たちに別れの言葉を話されたのです。それはただの挨拶ではなくて、弟子たちがこれからどのようにして信仰者として生きていったらいいのか、そのことを教えるものでした。それからシエスは今日の箇所に書かれているように、天を仰いで祈り始められました。父よ、時が来ましたという言葉から始まります。時というのは、間もなくご自分がかけられようとしている十字架を指しています。十字架というのは、痛みや苦しみが長時間続く残酷な刑罰でした。シエスはむごたらしい死に方をなさるわけです。そうだとしますと、その時が来るというのは、シエスにとって激しい苦難の時が来るということです。そういう時は来てほしくないと思うのが普通だと思います。自分だったら時が来ましたと言いたくない。何かの間違いであってほしいと願わずにはいられません。しかしこの時というのは、シエスだけのものではありませんでした。私たちの時でもあります。どういうことかと言いますと、シエスの十字架は私たちのためのものであるからです。 十字架は先ほど申し上げました通り刑罰です。軽い罪の人ではなくて重い罪を犯した人が受けるものです。シエスが重い罪を犯したのではありません。私たちが重い罪を犯しました。自分では重い罪を犯したつもりはないのですが、父なる神がご覧になれば至って明白です。ですから本来ならば私たちが十字架で死ななければならないのですが、私たちに代わってシエスが十字架を引き受けてくださいました。それは私たちの罪をシエスが引き受けてくださったということです。ですから私たちは父なる神から罪の償いを求められておりません。莫大な借金をいきなり帳消しにされたようなものです。シエスに時が来ることによって私たちは恵みを受けたのです。信じられないかもしれませんが、シエスが死なれたのは事実ですから、本当のことです。ですからシエスが言われる時というのは、シエスにとってもまた私たちにとっても状況を一変させるものになりました。シエスは時が来ましたと祈り始められた後、子に栄光を与えてくださいと願いの言葉を口にされました。子というのはシエスのことです。ご自分に栄光を与えてくださいと祈っておられます。栄光を与えるのはみんなが賛美をしたり栄誉を称えたりすることです。つまりシエスに対してみんながお世辞ではなくて本心から素晴らしいとかすごいという声を上げて拍手喝采するわけです。そうなることをシエスは求めておられるわけです。例えば高校野球が終わりましたけれども、優勝した学校の選手にみんなが拍手をします。またオリンピックで金メダルを取った選手に対してもみんな拍手をします。みんなが彼らの勝利を称えます。すごいね、やったね、そういう声が上がります。これは彼らにとっては栄光というべきものです。シエスと、優勝した高校野球選手やオリンピック選手と、比較するわけには参りませんけれども、栄光を与えるということの意味を感じ取っていただけたでしょうか。シエスに栄光を与えるという時には、みんなが立ち上がって心からシエスの素晴らしさを称えます。誰もシエスをけなしたりしません。口を揃えてシエスはすごいねと言ってシエスに栄光を与えます。ただシエスはここで父に対して栄光を与えてくださいと祈っておられますので、父から栄光を与えられることを望んでおられます。ご自分を今以上に輝かせてくださいと願い求めておられるんです。この栄光を与えてくださいという言葉について、ある聖書学者は復活して天に上げられるところまでを含んでいるというふうに述べています。シエスは天から来られましたから、天において栄光を受けになるのがふさわしいのです。だとしますと、栄光を与えてくださいという祈りは復活させてくださいという意味もあります。復活なさって天にお帰りになった時に、シエスは父のもとで栄光に輝きます。シエスが望んでおられたのは天における栄光でした。天におけるものですから、父しかお与えになることができません。シエスは十字架という父の命令を成し終えた後、復活させられ任務を無事に全うしたことを父に喜んでもらって栄光を与えていただきたかったのでした。シエスは天において栄光を受けになるために天にお帰りになります。シエスが願い求めておられたのは、 十字架の後に復活させられ、父のもとに引き上げていただくことだったんです。その時には父から栄光を与えられます。イエスの祈りは叶えられたことが、聖書をさらに読み進めていくとわかります。イエスは長い祈りを終えられた後に十字架にかけられます。イエスは激しい苦難に遭われ、死なれました。しかし死んで終わりではなかったわけです。イエスが祈られた通り復活させられ、天に上げられました。イエスは栄光を与えられたんです。ところが、そのことが信じられない人は多いのです。十字架というのはあくまでも刑罰としてなされるものだと思い込んでいます。十字架にかけられた人は苦しみながら惨めに死んでいくものだと人々は思ってきました。死に方にいいも悪いもないかもしれませんが、見せしめのために恥ずかしめられながら死んでいくわけですから、まあ、最低の死に方だったかもしれません。旧約聖書にも木にかけられた死体は神に呪われたものというふうに書かれている箇所があります。旧約聖書の時代に十字架刑はありませんでしたが、死んだ人を見せしめのために木に引っ掛けて晒しておくことがあったようです。まあ、そういう人は神に呪われて死んだというふうに見なされたわけです。ユダヤ人はこのような考え方をしてきましたので、イエスが十字架で死ぬことについても無様なものと思いました。十字架で死んで栄光に輝くことになるなんて思いもよりません。それで今日の箇所の少し後ろでイエスがとうとう十字架にかけられてしまうわけですが、その時イエスを十字架にかけた人たちは十字架のイエスを見て侮辱し嘲笑いました。十字架で死なれたイエスの素晴らしさを称える雰囲気は微塵もありません。十字架のイエスが栄光に輝いているようには見えません。それというのもイエスを十字架にかけた人たちはイエスが何をなさったのか全く分かっていなかったからです。イエスはなぜ死なれたのか。先ほどは私たちの罪のためと申しました。それだけでなく、イエスが死なれるのは今日の箇所には父から委ねられた人すべてに永遠の命を与えるためと書かれています。つまり父によって選ばれた人たちにイエスは永遠の命を与えようとしておられました。そのためにイエスは父から使わされました。永遠の命を与えることがイエスの使命でした。父によって選ばれた人たちに永遠の命を与えるため、イエスはご自分の使命を果たされます。すなわち人々の代わりに罪を引き受けになって十字架で死なれます。私たちに与えられる永遠の命とはどういうものでしょうか。私たちにはこの世での命があります。この今の命は限りあるものですから、いくら長生きする人であっても、まあ、せいぜい100歳を超えるぐらいです。永遠の命というのはこれを与えられた途端に100歳でも200歳でも生きられるということではありません。永遠の命というのは今私たちが生きている命とは異なるものです。永遠の命には時間が長いとか短いという、まあ、長さはありません。普段私たちは、まあ、時間があっという間に過ぎてしまうとか、反対に時間が止まっている気がすることがあります。これは時間が関係しているからです。しかし永遠の命に時間は関係ありません。ですから終わりもありません。私たちに永遠の命を与えられると、 私たちの必要なものはすべて満たされますので、何の心配もなくなります。何よりも私たちを救ってくださった主イエスと共にいられます。そしていつまでも父の素晴らしさを讃えながら生きるのです。永遠の命というのは、そういうことでしばしば自分が死んだ後の話だと思いがちです。それは間違いではないんですが、だからといって今関係ないということではありません。シエスから永遠の命を与えられるのは、このヨハネ福音書では現在のこととして書かれています。つまりシエスが永遠の命を与えてくださった時から、それは私たちが今の命を生きている時からですけれども、すでに永遠の命に生きるようになっています。私たちは生きている時からシエスの助けをいただきながら、シエスと共に生きられるわけです。永遠の命を与えられたとしても、困難にあえぐことがあります。自分には解決できない悩みにぶつかることがあります。自分の人生を投げ出したくなる誘惑に駆られそうになります。そういう時にも、シエスが共にいてくださっているわけですし、シエスが私たちをいつまでも慈しんでくださいます。シエスの愛のうちにあるということです。惨めな生き方であろうと、何であろうと、シエスは私たち一人一人を認めて、一緒に生きていこうと励ましてくださるわけです。この永遠の命を父がシエスにお委ねになったわけですから、永遠の命を持っておられるのは神だけということです。私たちが自分でどうにかして手に入れようとしても得られません。神から与えられます。与える際には父から私たちに直接にではなく、シエスを通して与えられます。シエスは父から永遠の命を与えることを委ねられたからです。永遠の命を私たちはどうすることもできないのは分かりました。では、シエスに望めば与えられるんでしょうか。永遠の命を与えられるためには、唯一の真の神であられる父と、父のお使わしになったイエス・キリストを知ることだと、シエスは語っておられます。知ると言いましても、ここで語っておられるのは、学んだり知識として知るという意味ではありません。信じると言い換えた方がいいかもしれません。まず、父が唯一の真のお方であられることを信じます。神と呼ばれるものはこの世にたくさんあります。人は何でも神にしてしまいます。人だけでなく物事があまりに素晴らしいとき、神をつけて神業ということさえあります。みんなおそらくすべてを超越した宗教的な神と使い分けているのはわかりますが、紛らわしいです。唯一まことの父なる神とは、私たちをご自分のもとに置くことができるお方です。私たちを脅かすものから守ることがおできになるお方です。私たちの人生を導き、愛情を豊かに注いでくださるお方です。このお方のもとにいるなら大丈夫だと、私たちに思わせてくださるお方です。しかし、唯一真の神と聞かされても、その存在や神がなさることを人はなかなか信じようとしません。そこで私たちが唯一真の神を信じられるようにするために、神はイエス・キリストをお使わしになりました。こうして唯一真の神が存在し、神が私たちに永遠の命を与えようとしておられることを、私たちはシエスを通して信じられるようになりました。具体的にはシエスの十字架と復活によってです。 父が私たちに愛情豊かに注いでくださることを、主イエスは十字架の死によって私たちに示されました。父の一人子であられる主イエスをお使わしになって、十字架で死なせることまでなさって、私たちに永遠の命を得させようとしておられることを私たちに知らせておられます。私たちは主イエスの十字架と復活によって、父の私たちへの深い愛を知ることができます。それは知識として知ることだけで終わらないはずです。知る以上は時間がかかるかもしれませんが、信じるようにさせられます。イエス・キリストの十字架と復活を信じるとき、父が与えてくださる永遠の命に生きられるようになります。この永遠の命を与えられたとき、主イエスを信じた人たちは父の恵みに感謝するとともに、恵みの技を成し遂げられた主イエスを讃えずにいられるでしょうか。私たちをこよなく愛してくださった主イエスの素晴らしさに、私たちは拍手を喝采を惜しんではいられないはずです。こうして主イエスは栄光に輝きます。主イエスの十字架は惨めな死ではありませんでした。最低の死に方ではありませんでした。むしろ主イエスにとっては勝利と言っていいかもしれません。主イエスは十字架で死なれ、復活なさったことによって輝かしいゴールに到達したのです。また主イエスが栄光に輝くだけでなく、主イエスを通して恵みを与えてくださった父を私たちが讃えますので、父も栄光に輝きます。これはまさに主イエスが祈りの始めに祈っておられたことでした。主イエスの祈りにはこうあります。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために。主イエスは父の栄光が表されることを求めておられます。みんなが父を賛美したり栄誉を称えたりする、これが今日の主イエスの祈りを貫いていることです。主イエスは以前こう言われたことがありました。私は自分の栄光を求めてはいない。主イエスはご自分が輝けばいいとは思っておられません。主イエスは今日の祈りでご自分のために祈っておられたのではなかったのです。主イエスはご自分のことを思わずに、むしろご自分を虚しくされます。それは御子であるにもかかわらず、天から下ってこの世にお生まれになったこと自体がそうでした。私たちに永遠の命を与えるために下ってこられたんです。また私たちが父をたたえて父の栄光を表すようにさせるためにです。ですから私たちとしましては、主イエスへの信仰を深くすることによって父なる神の栄光を輝かせたいと思うのです。私たちが父に感謝し賛美するのはもちろんのこと、みんなが父を賛美しますようにと願っていきたいと思います。祈りましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたはイエスキリストを私たちにお使わしになりました。私たちに永遠の命を与えてくださるためでした。キリストが十字架で死んでくださり、私たちに父の御心を示しくださったことを感謝いたします。キリストを通して与えられた恵みを私たちが心に刻むことができるようにしてください。キリストとあなたの栄光を表すことを重んじ、キリストと共にキリストに仕える生き方を選び取らせてください。私たちにはさまざまな困難が降りかかりますが、あなたからの助けがあることを信頼させてください。 願いつつもこの場に集うことができない兄弟姉妹を顧みてください。特に病気の人を癒してください。心身が弱っている人を支えてください。悩む人、迷う人を導いてください。必要なものをこと書いている人に必要を備えてください。寂しい人、悲しい人のそばに寄り添っていてください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。どうか世のすべての人があなたを賛美する日を来させてください。あなたの御心通りになりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。